末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルくんラジオ、略してグルラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルくんラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベチと
楠木です。
はい、というわけで本日のトークテーマは行楽の秋、はい、ツイキャスでのコメントお待ちしてます。後半は我流操作フライトシミュレーター体験をお届けしたいと思います。はい、はい、ということでもうね早速コメントをいただいています、はいはい、ツイキャスの方タイゴさんからヤッホーということで今夜もよろしくお願いします。長谷川さんからこんばんは、くじゅん悪いタイガースってことで何があったんですか。
やっぱり来ましたね、ドラフトの話でしょ。
ドラフトの話ですか、
はい、うん、くじゅん悪かったんですよね。
悪かったんですか。
1位指名をですね、うん、2回外すっていう幸先の悪い新監督のスタートだったっていうドラフトを昨日見て私は若干へこんでおるという感じですね。
でもなんかこっから何かいいことがね。
いやそうなんですよ、でもねもドラフト、うん、で1位の選手が必ずしも伸びるとは限らないわけですよ、うん、なので、うん、まあ、分かんないのでね
ポジティブに捉えましょう、
はいはい、前向きになってます、う
ん、もしかしたらすごいいい選手、ね、
そう
かもしれない、たくさん、うんうん、分かんないけど私ドラフトよく分かってないですが、
うんうん、サッカーないもんねドラフトね、
ないので、はい、ちょっと分からないんですけれども、
はい、
はい夏ピピさんからお邪魔します、久しぶりに放送に来れましたということでありがとうございま す, います。今夜もよろしくお願いします。岡間さんからこんばんはということで、こんばんは。誠さんからやっと来れたということでありがとうございます。
どうもいらっしゃいませ。
はい、西村さんから初見ですということで、はい、
ありがとうございま す,
います。オープニングからたくさんのコメントありがとうございま す,、はい、います。今夜もよろしくお願いいたします。グルくんラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルくん .沖縄、メールアットマークグルくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。ということで前半はトークテーマ行楽の秋ということでお届けしたいと思いますが、はいはいはい、沖縄って秋あるんですかね。こんだけ今月ね秋をテーマにしたトークテーマでやっているんですけれども、
そう秋っていうね、
ちょっと ねあのね、もう10月最後の放送にちょっと、はい、あの本音をこぼしてみますけれども、
そうですね、今日もクーラーがつくっていう ね
今日もスタジオクーラーついてますね。
いつになったらクーラー消せるんでしょうか、うん、
ね、なかなか秋になったつもりだったんですけど、はい、あんまり秋を感じることなく、はい、過ごしておりますが、北海道のどさんこぐるくんさんからメッセージが届いております。こちらはね、はい、きっと秋、
ね、
楽しめてるはずなので、はい、はい、コメント読んでいきます。はい、さーい、今日のテーマ行楽の秋、こちらは今あちこちで紅葉が綺麗です。明日と明後日の夜は大学のイチョウ並木がライトアップするので見に行きます。沖縄の秋の行楽は何なのでしょうか。それはそうと、沖縄が恋しすぎてこれから琉球居酒屋で飲んできますね。朝昼食べてないから泡盛で酔いつぶれるかもしれないです。今回の放送はポッドキャストで聞きますということでメッセージいただいてます。ありがとうございま す, い, ま す, い, ます。いいですね、イチョウ並木のライトアップ、
ね、うん、紅葉っていうのが
ね、
ないから、
紅葉がないですからね、沖縄は。
うん、あれなんか色変わってるなと思ったら松食い虫にやられてるだけですよね。全然紅葉じゃない、
紅葉じゃないっていう、 でもやっぱり地元にいた時とかはね、あのイチョウ並木の あの銀杏を踏まないように、
う
ん、
ね、あ、そうですよね、
どうやって通学するかとか、小学生の時ね、
ちょっとね、あれ若干匂いが
結構匂いがね靴とかに残っちゃうので、うん、
そうですね、
臭いまま通学しちゃうっていうことがね、うん、
相当落ちますからね、時期には、ね、
かなり落ちますね。で、あの拾ってる人もいらっしゃるんですけどね、落ちる量が半端ないんで、はいはい、うん、なかなかね、全部は拾いきれないという、うん、懐かしいな。
そうね、イチョウとかこういった、うん、そういった葉っぱをこう思い浮かべると、あのモミジとかね、やっぱり秋だなって思うんですけど、いかんせん沖縄ですのでね、季節感が相変わらずない
という、もう沖縄に5年いるとなかなか秋を感じたっていうことがね、うん、ちょうど秋の時期に県外に行って、はい、あ、今秋だったんだって感じるようなことぐらいしかないかなって思いますね。
旅行に出ないんですよ、あの夏場というか、まあ、結局野球のシーズンしか、うん、ほぼほぼ出かけないので、はいはいはい、県外には、そうなると、まあ、春から夏終わりぐらいまでは行くんですけど、
うん
うん、このいい感じの紅葉時期っていうのに当たったことがなくて、
はいはいはい、
ちょっとね、行きたいなと思って、京都あたりで紅葉見たいなと思いますけどね。
いいですね。でも混みますからね、
まあ、まあ確かにね、
その時期は京都、そうですね、うん、人混みが苦手なあの私なので
私も苦手だわ
京都に行くことが秋あるのかなっていう感じではありますが、
はい、
はい、ツイキャスの方コメントを読んでいきましょう。大吾、はい、さんから、弟と親は見てたみたいだよ、ドラフト。俺はわからないから部屋でバイクの動画だったりバイク検索してたってことでドラフトネタが続いております。はい、長谷川さんから、紅葉なんて言ってないな、まだクーラー使ってるのってことでね、来てるんですけど、
普通にね、
うん、あの一回だから気温がね、台風明けに落ちた時はすっごい寒く感じて、うん、そうそう、エアコンもすぐ消したんですけど、はい、もう最近それと同じ気温なはずなのに、はい、暑く感じて、はい、うん、あのすぐつけますね。
そうよね、
うん、
まあ我が家の電気代はいつになったら安くなるのかなっていう、
ね、夏が長いですからね、沖縄は
本当に毎月高くて頭もね悩ましてますけどね、
うん、沖縄来てびっくりなのはやっぱ電気代がね、思いのほかかかっちゃうところですね。
そうですよね、
や
っぱりそうですよ。
ヨッシーさんから、こんばんは、間に合った、今夜もながらですがよろしくですということで来てますね。ありがとうございます。ね、秋、私はね、今月はちょっと秋休みをいただきまして、はいはい、季節感関係ない感じでシンガポールに行ってきました、
うん、秋関係ないね、確かに
夏から夏のエリアに行った感じなの で、ね、全然秋を、うん、感じることない。うん、
でもね、秋休みってね、なんか2学期制の小中学校とかね、うん、秋休みあって子供たちが休んだりしてたんですけれども、うん、あまりね、馴染みがないっていうか、
そうですね、うん、うん、
大型連休も9月でしたからね、うん、夏ですからね、沖縄まだ。
そうですね、うんうん、ただ乗り継ぎで福岡を経由したので、はい、ちらっと、もつ鍋を食べたんですけど、もつ鍋はでも、
う
ん、鍋だから冬っぽい感じかなということで、だから結局秋を感じてないかもしれないですね、うんうん、
そうか、じゃあもうちょっとね、うん、いい感じの時期にもう一回九州に行かれて、
うん、
ちょっと秋を感じてきていただきたい。
秋を感じたいところですね。
そうですね、
うん、はい、西村さんから、はい、自分にとっての秋は武士道の秋、武士道精神全開で過ごしてますということで、すごいよ
西村さんすごいな、
武士道さんですよ、すごいすごい、
なんか剣道とかなさってるんですかね、かっこいいっすね、
すごい、ありがとうございます。大吾さんから、バイクを乗って、紅葉を見に行きたいなっていうことで、いいですね、ツーリング、
うん、楽しそうね、うん、やっぱりドライブもいいけど、ツーリングの方がなんかすごくこう、うん、パッと開けて見えて、暑くもないでしょ
う、うんうんうん、
逆にも寒いんですかね、ちょっと分かんないですけど、バイク乗ったことないから、
バイクはでも風を感じるから寒いですよね、うん、確か、
うん、多分ね、
うん、
でもまだ
免許も何もないので分からないんですが
私も、はい、二輪はちょっと乗れないので何とも言えないんですけど、なんかイメージとして、ね、うん、楽しそうかなと思いますね、
イメージとして、はい、いいですね。楠木さんは秋といえば何かありますか？
そうね、
うん、
まあ、季節を何です、感じて何かするっていうことがまずないので、
うん、
まあ、秋といったら丸々の秋でね、今月やってるんですけれども、うん、
はい、
行楽の秋って言っても、うん、まず行楽をしないよねっていう話で、
うんうん、
引きこもりなんでね、基本的には
いや、でもそうしたらね、読書の秋がありますから、うん、それは沖縄でもできます ね。
そうですね、うん、読書の秋、
うん、はい、ちょっと行楽の秋から外れていきますが、
そうですね、うん、
読書の秋ってことでね、
まあ、読書の秋大事ですね、
うん、 お家で読書するっていうのもありですよね。はい、タイゴさんからまだ免許持ってないけどっていうことで来てますが、
持ってないかい。
もう勝手にあのツーリングされるんだと思ってました。
捨てると思ってました。なんか動画を見てるとか言ってたから。
ほかまさんから、はい、今日はキングス見ながらグルラジ聞いてますということでありがとうございます。
試合が合ってるんですね。してるんですかね。
我々あのバスケまであのちゃんとチェックができてなくて
できてない、すいません。
ついていけず申し訳ないです。
各々あの専門球技決まってまして
決まってまして、あの野球とサッカーしか今のところ対応ができてなくて
申し訳ないです、うん、
キングスの試合もねたまにテレビで合ってると見たりすると面白いですけどね。応援とかもすごい盛り上がってて。
あ、そうなんですね、うん、なるほど。
こう夜中に会ってるの、沖縄来たての時にこれはなんだって思いながら見たらバスケの試合で、地元だと流れてないので、
あ、そうなん
ですね、すごく新鮮でしたね。
バスケ人気ありますもんね。
ありますもんね、まあ、
スポーツの秋って言って別にスポーツするに限らなくていいんですよね、こうやって見に行くっていうのも。
そうです、そうです。応援しに行くのも ね、
それも応援もね楽しいですからね、やっぱり。
ちなみにね、 FC 琉球はあと2試合しかホームないので、はい、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。
見てください。
あのもう昇格しますよっていう面白いところなので、
ね、
うん、すごく盛り上がると思います。最終戦とかは
ちょっとあのサッカーに疎くて申し訳ないんですけれども、うん、あの昇格というのはあれですか。
もう J2 に上がるっていうことでね、はい、うん、ちょっとそれを楽しみに私は。
これかなりすごいことなんですよね。
かなりすごいことです。うん、なのですごく楽しみにしてるんですが、
J2 に上がらないと J1 には絶対上がれないわけですからね。
そうです、そうです、うん、あのそんな、ね、飛び級みたいなことはないので、
じゃあやっぱり順を追ってね、頑張ってほしいですね、
はい、うん。タイゴさんが絶対普通に輪取得するよっていうことで、うん、
頑張って、
うん、うん、
ぜひぜひ
グルラジで願掛けというか、
はい、そうです
ね、来てます、はい、取得したら教えてください。
ぜひ教えてください、
うん、おめでとうございますは言えます、ラジオで
言います、
はい、ということでね、行楽の秋お届けしました。
はい、月に1回私が気になったことを勝手に調べる、
はい、
ダリュー捜査のコーナーですけどね、はい、まあ、久しぶりだと言っときますけど、私の好きなドラマの遺留捜査の、うん、あの流れ、遺留捜査が好きなんでこんなタイトルにしました、
うん、
11月11日は遺留捜査スペシャルがあるのでみんな見てねっていうことね、ちょっと関係ない情報を言ってきました。
まだ1回も見たことないので今回見ようかな。
もうね、うん、強制的にあのうちの DVD をあの持ってくることに、ね、
あ、本当ですか、
なりますかね。
今度貸してください。
ちょっと押し売りがひどいんですけどね。まあその遺留捜査のコーナーですけど、はい、うん、まあ、行楽の秋っていうことで、うん、どっかにお出かけする方っていうのは、うん、いろいろいると思うんですけれども、うん、まあ 遠くに行かなくてもというか、室内でもね、うん、楽しく過ごせる場所っていうのはいろいろあるわけですが、うん、今回ですね、フライトシミュレーターを拝見してこようということで、はい、豊見城にあるトライエアさんにちょっとお邪魔してまいりました。
はい、ということでね、あのツイッターの方でもトライエアさんからコメントをいただいてまして、
ま
先週取材に来てくれたグルクンラジオさん、今夜20時からの放送です、どんな風に紹介してもらえるんだろうということでコメントいただいてます。ありがとうございます。本当にね、はい、あのフライトシミュレーターっていうのがあの沖縄でできるっていうのを知らなかったので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、すごいドキドキしながら
見
ました。
そもそも一般人ができるとも思ってないというか、
うん、そうそうそうそうそう、うん、うん、
まあ、たまたまなんですけど、私ちょっとあの、うん、トミトの方に用事でね行ったらこうチラシがあったので、
うん、
なんだろうと思って見たことから、まあちょっと行ってみたいなって思ったんですけど、うん、ちょっと場所をご紹介しておきますね、
はい、
豊見城市豊崎 1-411 で、あのトミトンっていうあの、うん、商業施設がありますので、そちらの方のですね2階になります。で駐車場も広くてね、はい、たくさん止められますので、
うん、
車で行けます、
はい
はい、あの空港からも近いのでレンタカーなんかでも行けるんじゃないかなと思います。
ちなみにバス停も近いですよ、
あ、トミトン
から、
うん、あ、そうね、はい、目の前にバス停もありますね、うん、
あります、はいはい、
バスの方もご利用できます、うん、あの非常に交通の便としてはいいところです、
うんうん、
でこちらね、あの営業時間先にお知らせしておきますと、はい、平日が11時から19時、金祝前日は20時まで、土日祝が10時から19時、土日祝日前が20時ということでですね、うん、この営業時間でなさっているということなんですが、うん、まあ、簡単に言うとですね、まあ、飛行機の操縦体験ができるお店っていうことなんですよ、うんうん。で皆さんの中にはね、あのゲームとかが好きで、うん、実際あの何か運転するのが好きで電車で GO とかすごく流行ったじゃないですか、はいはいはい、ああいうのが好きな方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、飛行機のねシミュレーターっていうのも、うん、ゲームでも実際あるんですよね、うんうんうん、で男性なんか結構な好きな人結構いるかなと思うんですけれども、うん、これはもうゲームとかいうよりは本当に本格的な訓練もできるというようなシミュレーターを使っているのがやっぱり特徴じゃないかなと思います、はい。でまずはこの操縦体験をさせていただいたんですけれども、うん、時間とかね、操縦する時間とかコースが選べます、はい、5分、10分、20分、30分という形で選べて、コースも那覇空港とか、うん、あとは大阪とか海外であればね、うん、ハワイとかドバイとかっていうコースもあるようです、うん。今回ですね、我々はあの全くの初心者ということで、はい、あの一番初心者向けというか時間の短い5分の那覇空港のコースを体験させていただきました、うん、はい。那覇空港から嘉手納飛行場まで行くというやつで、うん、那覇空港を離陸して嘉手納飛行場に着陸するというね、うん、これ全くやったことないのに
初心者にできるのかっていう不安の中スタートしましたけれども、
うんうん、それで、まあ、まず最初私させてもらったんですけれども、はい、まあ、座ったらですね、このまずどのようにこのレバーはどうしますというのを一通り教えてくださって、うん、じゃあ実際にやっていきましょうということなんですけれども、うん、実はこれね、あの全くの初心者とか私ももちろん当然初めてコックピットは見るわけなんですけれども、うん、それでもそばでね、あの親切に教えてくださるので、うん、割とあのできるかなっていう気にはちょっとなるわけですよ、
うん、
飛べるのかなと思いながらも、まあ、とりあえず頑張ってやってみようということで、うん、まあ、飛べたんですよね、
はい。
あの線をこう走りますよみたいな感じのちゃんと教えてくださって、これ実際にハンドルを握ってですね、ここを飛ばしていくわけですが、まあ離陸していくと、まあだんだんやっぱり飛行機なんで上向いて空ばっかしか見えなくなったら、まあちゃんとこう引きますよみたいなことでね、こう水平を保つとか右に曲がる左に旋回するっていうような話を伺いながら少しずつ行くわけですけど、これがちょっとねすごいなっていうのが、この風景がねすごいんですよ。本物の那覇の街とか、
そうなんですよね、
58号線とかね、うん、見えるんですよね。
車もねちゃんと走ってるんですよ道を、
うんうん、本当。だから実際飛行機にこう我々飛行機乗るじゃないですか、うん、こうやって見ますよね、こうやって那覇もうすぐ落ち着くかなみたいな感じで、うん、その光景っていうのを実際こうやって見てるんだなっていうのが、うん、実感できますね、うん。あの那覇港にはちゃんと旅客ターミナルにちゃんと船がね、
う
ん、大型の客船が止まってたりとかねして、すごくちょっと感激しますよね、
うん、細かいんですよね、そうなんですよ本当に作りが、
うんうん、絶対に見れないこのところ、ね、で、まあ、飛行場とかもこうビューって見ながらね、
う
ん、
そうそうそう
行くっていうか、で、まあ、残波見せあの向かって行ってこう嘉手納飛行場行けますよ、
うん、
どう考えたって嘉手納飛行場行けないですからね、
いけないので
絶対いけないですからね、
あそこに着陸させてもらえるなんてっていう、
そうそうそう、そうなんですよ、
うん、
で着陸の方法とかもね、あの、うん、車輪を出しますとかそういうのも一応ちゃんと教えてくださるので、うん、まあ、ちょいちょいねどっかなんかよく分かんないとこ行きそうになりますけれども、うん、なんとか
なんとか、
なんとか着陸までこぎつけるということでですね、はい、うん、あの5分間だったんですけど、なんかねもっと長く感じたというか、
そ
のか
も30分ぐらいやってるんじゃないかっていうぐらい、
別にあの、ね、落ちるわけじゃないんだけど、そう
誰かお客さん乗せてるわけでもないんですけど、うん、緊張してて
それぐらい本格的なんでしょ
う、うん、そうなんですよ、うん、
おもちゃじゃないという感じがすごくあって、さすがにあの本物っていう感じでね、うん、訓練用っていうのがすごく、うん、あの緊迫したある程度緊張感のもとに操縦していくって、操縦するっていうね、うん、運転するっていうかやっぱり操縦するっていう感覚がありました。私はあの車の免許を持ってて通常車を運転するわけですけど、さて車の免許をお持ちでないベッチさん、 はい、ベッチさんも、ね、あの次同じコースですが体験してもらったんですけど、どうでした？
楠木さんは免許持ってて、はい、あの車も運転できるわけだからまあまあ、ね、ちょっと先にやってもらおうと思って、うんうん、私ちょっと後ろの方で待機してたんですけど、はい、一回楠木さんの一応一通り見てるのに、うん、もう流れがわからないっていうぐらいもううん、どうやって操縦したらいいのかわからないっていう感じだったんですけど、やっぱ教えていただけるので、うん、すごくやりやすかったです。
そうですね、うん、やっぱりあの教えるのがうまいというか、う
ん
う
ん、なのでプロの方だなって感じです。お子さんとかでも、うん、あ、これはできるんだなって思って、
うんうん、そうなんですね、うん、あの自動車の免許と持ってる持ってないとか全く関係なくできるっていうのは、うん、
ただやっぱり加減が分からなかったですね。はい、もう多分私何回か海に落ちたんじゃないかなっていうぐらい傾かせたことが何度もあったんですけど、うん、やっぱりあの水平に保つ、うん、海と建物というか空が半々になるぐらいで、はい、うん、保つのがすごく難しくって、
ね、
本当にちょっとの操作ですごいぐわっと傾いちゃったりとかするので、結構繊細な、うん、あの動き、うんうん、じゃないとグイッとやっちゃうと本当にグイッと
お客さん多分
わーってなってるので、どれだけあの飛行機のパイロットの皆さんがすごいあの、まあ、うまいって言ったらあれですけど
すごい技術なんですよね、すごいあの操縦技術っていうのは。
もう感動しました。私もう飛行機で揺れてももう何も思いません、うん、仕方ないって。
もう飛行機でいつも見るって言ったって、うん、こうね、こう横っちょ見るとかだけど、うん、この全面全部ね、うん、見えるっていう先頭なるわけですから、うん、この景色を楽しむというのも、私が操縦してない、ベッチさんが操縦してる時って私はもう余裕を持って見れるわけですよ、うん、だからやっぱり操縦する人も楽しいし、
う
ん、一緒におる人も楽しいというのがちょっと魅力だなとは思いましたよね、うんうん、
すごい面白かったですね。
すっごい面白かったですよね、
うん、5分って思わなかったです本当に、うん、
飛んだ後ね、この2人が飛んだのこのこうルートで
ルートも、ね、
見せてくださって、うん、本当にこのテレビとかで見るような、うん、このルート の、うん、あのコンピューター画面見せてもらって、うん、おっと
こんなグニャグニャ飛んでたんだなっていうのが
めっちゃグニャグニャ飛んでたよね。すっごい膨らんでましたよ ね、 周りが
ね、うん、なんかね結構うまくいってたんじゃないかなと思った時もあったんですけど、うん、まあそう思ってたエリアも結構グニャグニャ行ってて、うん
ね、海の上結構ここにしますよね、
はい、
も着陸でちょっと、ね、うん、跳ねたりしてね、
うん、そうそうそう、
ね、多分怪我人出てるやばさだった、ね、
恐ろしいあのフライトをやってしまいましたが、
うん、まあ、そんな普段できないような体験楽しかったんですよね、うん、
はい、
で実はここでもう一つ、うん、あの乗せてもらったもんがあって、はい、この VR ってね、うん、あのよく聞くんですけど、うん、やったことないんですよ。
やったことなかったです、
うん、VR、このプレステ4の VR のこのゴーグル出た時に買おうと思ってたんですけど、うん、まあ、結局買わずに今は現状に至っているわけですが、
はいはい、
じゃあこれもう同じフライトシミュレーターで、うん、あのやることもできるんですけれども、うん、子供さんとかの背がねちょっと低い子たちはあの前面が見えにくいということでこちらでもできますよと、うん、もちろん大人もできますよということなんですけど、実は操縦とか全部しないで座ってるだけでも OK のジェットコースター体験、うん、
はい、
これをさせていただきました。
これもまたすごい。
すごい。私あの非常に目が悪くてですね、うん、あの眼鏡を取ったらほぼほぼ何も見えないんですけれども、うん、あのちょっと眼鏡的な、ね、こうレンズみたいなのも入れてくださって、うん、なんとか見える状態で、はい、あのやっていったんですけれども、これがまた楽しくてですね。
楽しかったです。
これ椅子がめっちゃ動くんですよね。うん、でもなんか多分見てるよりも座ってる方が動いてますよね。感じとしては。
うん、そうなんですよ。
かなり動いててね、360度どこを見てもリアルな感じですね、う
ん、あのちゃんとあのジェットコースターのバーも降りてくるんですよ、
うんうん、そうそうそう、
で隣に座席があることも見れるし、
そうそう、下足元も見えるんだよね、
ちゃんとそう地面が見えるので、うん、本当にリアルなんですよね、
う
ん、
こう落ちていく感じとかね、はい、本当にリアルに風とかもちゃんと準備してくれてて、
う
ん、
そうだから本当に高いところからしっかり私今落ちてる感が、うん、椅子に座ってるだけなのに、
はい、
うん、感じられるという、はい、
こんなね楽しいあのやる体験、うん、400円で
安
いです、本当に安いです
本当に
本当に、うん、ぜひ行ってほしい。
沖縄ねジェットコースターがないから
そう、うん、体験してほしいなと思います、
はい
はい、今回はトミトン2階にありますトライアースにお邪魔してきました。ぜひね操縦体験してみたいという方あの行ってみてはいかがでしょうか。インターネットホームページありますのでね、うん、トライアーでぜひ検索してみてください。このあの取材受けていただきありがとうございました。
おすすめです。 はい、ということであっという間に本日もそろそろエンディングのお時間で す,、はい、ですグルクンラジオ毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のグルクンラジオ略してグルラジはリスナーの皆さんに支えられ放送1周年を迎えます。
ありがたいです。
ありがたいです。来週は1周年スペシャルとして過去の放送を振り返りつつ、これもちょっと嫌なんですけど今後のグルラジについて語っていきたいと思います。質問やメッセージもぜひお寄せくださいということでね、ついに1周年スペシャルも過去の放送も聞き返したくない感じなんですが、ね、私
はい、はい
はい、ということでツイキャスの方を読み時間ありますかね、
は
い
は
い、
ちょっとありますかね、はいはい、少し読んでいきましょう。
野の中の銀のホタルさん、はい、始めてる、沖縄本島北部は何これはちょっと読めないな、
なんだろう、なんとかの方が
なんとかの方がほころび始めている。だから沖縄も季節秋かな。ただそばでは梅や桜の花もちらほら咲いていますということで、ごめんなさい読めなかったはい、ということで沖縄の秋の情報いただいていました、はい、ありがとうございます。長谷川さんからはドライヤーの話で楽しそうということで来てますね、はい、ありがとうございます。次回11月2日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
スノキでした。
さよなら、また来週1周年スペシャルで、はい。